皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、発信したいという番組です。今日はライブなんですけれども、この、ウクライナ戦争をですね、500日ぐらいですかね、迎えて、今なんかですかね、膠着状態というか、なかなか、多くの専門家はよくなかなか、この戦争終わらないということで、フォーリンアフィアーズという、雑誌がありまして、機関誌なんですけれども、昔からそれをずっと読むようにしてるんですけれども、例えば冷戦構造をできたジョージ・ケナンという人が X 論文を書いて、それで共産主義封じ込み政策とかですね、ハチントン その文明の衝突とかそういうのも全部フォーリンアフィアーなんですけども、そのフォーリンアフィアーズの最新号にですね、いわゆるそのこの戦争がなかなか終わりそうもないと、プーチン大統領は、かなり負けてもですね、いくら内部でいろんなことあってもやめる気がないとかですね、あるいは追い詰めるほど、もうこれ前から言われてる話なんですけども、追い詰めるほど最後にですね、最悪の結果につながるような、核兵器とかですね、そういうものを使う可能性があると。で、国内で、プーチン大統領のいわゆる立場が悪くなるほど彼は早く戦争を終わらせたいから、そういうことをする必要があるとかですね、いろんな、こう不安材料がですねすごくこう増えてきて、どうしたらいいかという、今日はそのことについてですねちょっとじっくり考えてみたいと思うんですけれども、その前にですね、例えば40年ぐらい前、たまたま、YouTube で見たらですね、中曽根総理がワシントンのホワイトハウスに行かれて、レーガン大統領と会われてる、1987年、6年かなだと思うんですけれども、その時はですね、レーガン大統領ロン・ヤスがですね、2人は、かなり英語でですね、ホワイトハウスの前で中曽根総理もですね、記者会見なりスピーチもされて、本当にアメリカと日本の関係とも抜群で、双方ですね、相当こうなんていうんですかね、経済的には日本がもう本当に強い時期なんですけれども、貿易黒字が日本は圧倒的に多くて、アメリカの貿易赤字 でアメリカの方から日本こうなので日本もこういうことをするとか、あるいは平和への配当とか日本の ODA が、世界で一番になったりですね、そのとりあえず、日本にはものすごい勢いがあったんですね。でそれで、日米がですね協力することによって何か新しい、もの、国際秩序が生まれるというような、そういうような、YouTube の映像を見ててですね、今現在それから40年ぐらい、時を経てですね、今現在のこの状況を考えると、冒頭言いましたけれども、ものすごく不安材料がいっぱいで、この安全保障というのは覇権安定型で力で相手をねじ伏せたり、あるいはバランスオブパワー勢力均衡型でやったり、あるいは集団的安全保障、これは NATO とかですね、日米同盟で組みながらやるとかですね、あるいは理想的な人間の安全保障とか、経済協力とかやる協調的安全保障という、両者のですね共生をこうウィンウィンをこうやるような、そういう、いろんな、安全保障のシステムがあるんですけれども、現在の安全保障のあり方っていうのはその最悪の状況というか、当然、NATO が、しっかり結束してるんですけれども、一方中国とロシアの関係もですね、貿易見てみても強くなってるし、ウクライナは、西側から、孤立してもですね、ロシアはですね孤立しても中国なり組みながらやっていけるとかですね、そこで、インドを中心とした、あるいはグローバルサウスの動きとかでいろんなこう混沌としたような状況があったりですね、例えばこのウクライナ戦争がですね悪い方向に動けばですね、台湾海峡の問題も出てきたり、 あるいは、中東なりアフリカの今の食糧危機とかですね、穀物が輸出されないとかそういうことで、地球環境問題見てみてもこの猛暑ですね、まあ、いろんなことが起こってて40年前のああいう映像と比べてみるとものすごく今不安定な感じがしまして、このような状況というのは例えば20世紀初頭ですね、これから第一次世界大戦が発生したり、あるいはスペイン風邪が発生した、で多くの人が、亡くなってですね、そういう状況、あるいは、今回のロシアがウクライナに侵攻したのはですね、日本の満州事変なり、そういうことと似てるとかですね、その後日本が国際連盟から脱退したり何かしたりですね、まあ、その状況あるんですけれども、さて、まあ本題ですけれども、あのフォーリンアフェアに書いてあったんですけれども、プーチン大統領の性格をですね、まあ、心理学から読み解くとですね、まあ、彼の、まあ、考え方っていうのは、まあ、本当に彼がやってきたことというのは、当然プーチンによる今回の、まあ、ウクライナ戦争侵略なんですけれども、同時に、自分の周りの人間ですね、あらゆる自分に反抗する人はですね、まあ、あらゆる手段を使って、抹殺していくということとかですね、まあ、彼は、自分がこう信じたことで絶対折れないと、いうこととかですね、やっぱり一番怖いのは国連の安全保障の常任理事国でもあってですね、しっかり守られていると、もう一つが核兵器を持っていると、この2つでバックに中国があるとかですね、考えたら我々がこうロシアのことを考えている以上に、プーチンはひょっとすれば最後の最後には勝つと、威信があったりですね、この戦争を長引かせるほど西側は、まあ、明らかにウクライナへのですね、武器、供給のですね、まあ、疲れが出てくると、それを待ってるというような、まあ、そういうようなのが最新の、まあ、あのフォーリンアフェアーズの、論調なんですね。でそうなればですね、まあ、第三次世界大戦とかあるいは核兵器を使う確率というのは、まあ、この前、例えば1年ぐらい前だったらこれはありえないと、戦術核もありえないと言ったけど、今 50% ぐらい、下手すれば、あるかもしれないと、これはまあ言い過ぎですけれども、そのように、考えていけばどんどんエスカレートしているというのは確かで、クラスターですね、そういう爆弾もそうですし、双方向を使えると、まあ、ロシアのこの広い国土と、まあ、食料のこう生産とかですね、いろんなことを考えたらですね、まあ、思ってるよりか、タフであって、まあ、第二次世界大戦のロシアのあのタフさ見てみてもですね、まあ、そう簡単に、これは収まらないというような、まあ、ことなんです。そうするとますます、NATO もそうだし G7 もそうだし、そうなれば、ウクライナゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領のこう妥協点、まあ、両者は絶対そう妥協しないと、まあ、1年前なら、まあ、少し妥協するような考えがあったかもしれないですけれども、それがもう本当にもう考えられないような野蛮な、まあ、ロシアの行為によってウクライナの国民はそれ絶対許さないとかですね、もう簡単に妥協できないと、まあ、多くの専門家も、ここで簡単に妥協することによって再び同じようなことが起こる、もっと、激しいことが起こるかもしれないと、まあ、それを歴史が語ってるんでっていうようなことになればですね、これは終わらないと、アフガニスタンの戦争もそうですけれども、そんな簡単終わらないというふうに考えればですね、ますます最後の結末がですね、先申しましたように、核兵器とか第三次世界大戦なんだったら、だったらもう今なんとかですね、このまあアメリカができるベストのこと、 NATO ができるベストのこと、あるいは中国、インド、トルコもそうですけれども、世界中が最悪の事態がこうだから、今明確にこうしなければいけないというようなこうシナリオを書いていかなければいけない。それはやっぱり妥協点をこう見つけると。でちょうど今100歳になられるんですかね、キッシンジャー、 元国務長官が中国の習近平国家主席に荒れたというようなこうニュースがありましたけれども、まあ1年ぐらい前ですかね、ダボス会議においてキッシンジャーさんがですね、ウクライナもある程度妥協しなければいけないとか、去年の2月24日のあの時点に、まあ戻った時点で、クリミア半島なりは、まあ、いわゆるロシア側のもんでというようなそういう妥協点、示されたらですね、ウクライナは絶対それを受けないとかでなんですけれども、だけどよく考えてみると、軍事力、まあ、今は、西側の支援を受けてウクライナは強いですけども、人口も1億2、3000万なんですか、日本より多く持ってるロシアですね、人口は4000万、のウクライナ、やっぱりなかなかですねスラブ民族同士の戦いも、簡単に終えることができないということを考えていくと、やっぱり妥協すると同時にウクライナの妥協、まあ、プーチンは妥協しないかもしれないけども、でなんとか、これ以上拡大されないということを探して、ウクライナの妥協点を引き、促すために、もう西側がとんでもない大きな、ピースビルディングですね、復興のための支援あるいは平和への建設ということなんですけれども、その支援を約束するとかですね、まあ、NATO がある程度バックアップする、なかなか戦争中なんで、ウクライナが NATO に入ることできないですけれども、まあ、要するに考えられる妥協点は、ほとんど破壊された、ウクライナのインフラ建物、これはまあロシアがやるべきですけど、なければ、西側が何とかやるということで、ウクライナに妥協してもらうというようなことですね。まあ、キッシンジャーも、どちらかというと、まあ、そういうスタンスなんですけれども、まあ、1年前は、それは完全に、ダメと言われてましたけれども、ここに来て、一時はですね、いろんな西側から、軍事的な武器の供与を受けた、ウクライナが強いはずですけれども、まあ、今は最近、そうなってないと、まあ、徐々には、ウクライナは、奪還取り戻してますけれども、そうでなってないと、これが続くことによってどうなるかという、まあ、いわゆるプーチンの、まあ、心理学的なですね分析、これフォリアフィアなんですけれども、まあ、それを読むとやっぱり怖いなというような、感じしか持てないと、まあ先ほども言いましたけれども、1980年代後半ですね、ベルリンの壁が崩壊してソビエトユニオンもなくなってロシアが生まれた、その時のことから見ると本当に今現在不安定で、そうなったらやっぱり過去のこう歴史ですね、歴史は未来を照らす鏡になると、日本が過去どういうことをやったかという、未来志向で、こういうポジティブに建設的な、協力をすることによって良くなるという、まあ、そちらに方向転換する時期が、もう来てるというふうに、感じます。ということで、本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは、ウクライナ情勢についてフォリアフィアをベースにして、語りました。大阪学院大学国際センター教授中野保です。